Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、8月23日放送分のポッドキャストになります。墨田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さんこんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の編、弁護するハマグリ顧問の編、私が弁護士の墨田隆平です。そして今夜のゲストは
小説家の塩田武です。よろしくお願いします。
塩田さん、2週連続のご出演ということで、
はい、ありがとうございます。
塩田さんの本がですね、
はい、
新刊が発売されております、はい、こちらは講談社から発売されております、歪んだハーモン、
はい、ありがとうございます、もうね、
今週はね、この歪んだ波紋の話をたっぷりしたいなと思うんですけれども、はい、今日はね、この講談社の編集者の坂上さんにもお越しいただいてます、
は
い、
こんばんは、現代ビジネスの坂上と申します。
この小説とは関係ないんですけど、ね、
全く関係ないです、すいません、お邪魔してます。
担当編集者ではないんですけど、は
い、まあまあいいじゃないですか。ね。ね、この歪んだ波紋、はい、先週告知できてましたっけ？
記憶にないですね。
先週もね、上野山さん、箕島高校のキャプテンをお越しいただいて、塩田さんにもね、ご出演いただいたんですけど、ちらっと告知できたと思うんで、皆さん多分ね、ハマグリスナーの皆さんは予習してると思うんで、それを前提に、はい、今日はたっぷりと話していきたいと思います。墨田隆平のハマグリ顧問の編、今夜は小説家の塩田武さんをゲストにお迎えしてお送りしております。
お願いします。
塩田さんはね、この歪んだ波紋という小説を、8月7日ですかね、はい、発売なさいまして、こちらはなんて言ったらいいんですかね、はい、短編というんですか、連作っていうんですか、
は
い、
連作短編集でして、はい、まあ、5つの話が入ってるんですけれども、はいはい、一つ一つがこの微妙につながっていまして、うん、で最終の第5話で一気にそれまでの4つがぐわっと回収されるということ
で、まあね、今夏休みで、夏休みの宿題で読書感想文とか出されてる小学生の方もいらっしゃると思う、
はい。そうですね。ぴったりじゃないでしょうか。
ちょっと小学生にはね、
難しい
かもしれないですよ。でもね、リテラシーのね、はい、しっかりした小学生の方であれば、はい、この歪んだ波紋っていうのは、はい、まあテーマは、誤報なんですかね。この5つの短編に共通しているのが誤報、
はい、そうですね。それぞれテーマがありまして、はい、誤報と虚報、誤報と時効、はい、誤報と、まあ、娯楽、誤報と権力、そして誤報と沈黙と、5つありまして、まあ、それぞれ、はい、テーマごとにきっちり書いてるんですけれども、
はい、まあ誤報ですね。誤った報道にも、はい、いろんなパターンがあるっていう、はい、なんかその今よくね、フェイクニュースやなんやらっていうことを世間では言われるんですけども、ええ、はい、この本を読んだら、はい、フェイクニュースの作り方もわかるっていう側面もありますよね。
メイクニュースって出てくるんですよ。
いや、出てきます
ね。はい、ここで。それは、フェイクニュースを作る、ウェブのサイト、はい、っていうのを自分で、まあ僕が作って、
この本の中でね、
はい、そこがすごい、重要な、ポイントになってくるんですけれども。
そうなんですよね。はい、ああ僕もね、これ読んでて、あ、そうか、そうか、って、すごい頷くところがあって、
ありがとうございます。
ああ、こうやってフェイクニュースは作られていくのだな、というプロセスまで分かってしまうと、
そうですね、
いうことになるんですが、うん、そもそもですね、はい、この歪んだ波紋を書こうと思われたきっかけは何なんですか？
そうです。もともとその情報っていうのに対する思い入れがあって、はい、まあ、松本清張とか山崎豊子っていう、まあ、一昔前の社会派の小説家は、まあ、戦争を背負って、まあ、生きて、来られたと。それがもう作品に滲み出てるわけですよね。はい、僕らは何を背負えばいいのか、現代の小説家はってずっと考えてるんですけれども、はい、まあ僕は、情報っていうのを、変えていかなければならないなっていうふうに思ってて、それがベースなんですね。もともと。
はい、はい。はい。
で、そこで、罪の声、2年前の罪の声という。
ゴリコ森永事件を題材にした。
はい。はい、それの、宣伝活動中で、まあいろんなとこ行くんですけど、はい、まあ東京のホテルに泊まってた時に、長官が届きまして、はい、でこう見たらですね、ある市役所で、男性の臨時職員の方が、はい、ゲームの世界一になりました、うんうん、っていうのは嘘でしたっていう
ありました、ね、はい、格闘ゲームの、
そうです、そうです、
あれですよね、
フ
ランスでね、世界大会に行ってて、フランスでこんなん食べましたとか、はい、こんなん見ましたという写真もアップしてた
ら、Facebook で自分の、 それがね、見たときに、はい、それね、市役所の記者クラブの、まあ、会見、はい、いわゆるレクっていうんですけど、はい、それから記事にしてるんですね、元の間違った記事が。で、僕も市役所担当してたことあるんで、
もともとね、神戸新聞の記者されてましたから、塩田さんは。
僕、確実に書いてるなと思ったんです
よ。誤報の片棒を担いだんじゃなかろうかと。
間違いなくこれは書いたと思って、というのはやっぱり市役所の方来られて、はい、職員だって紹介されて、世界一なってんって言ったら、普通はですね、地方版とかいろいろもういっぱい記事書かないといけないですね、市役所詰めの記者って。だから、あ、もうありがたいっていうことで、まあ、記者会見して、はいはい、で、まあ、記事書いてっていうのをするんですけれど、まさかそれが嘘なんて思わないので。
そうですね。そこの前提を疑うっていうのは、まずないですね。
発想にないっていうのがまずあって、で、そのなぜそれが、まあ、嘘って分かったかっていうのは、先ほどおっしゃっていただいたみたいに、はい、Facebook で上げて、はい、いや、これ嘘や、これこの人の写真から引っ張ってきたやつや、って、みんながこう、市民がですね、あ、
検証する人が現れて。
そうなんですよ。探偵役が出てきまして、ということはこの、まあ、記者クラブのレクっていう昔ながらのものと、で、Facebook による追求っていう今日的なもの、うんうんうん、この対比が面白いなと思って、
あ、それが、まあ、具体的なきっかけと言いますか。
はい。だからその誤報の奥に、先に、まあ、人間性であったり、社会性っていうのが浮かび上がるんじゃないか。っていうのは思って、これいけるんじゃないかっていうことで、その、小説の方の担当の問いさんって言うんですけども。
はいはい、まあ本来の担当者ですね。坂上さんは全く関係ないです、ね。
関係ないのに横座ってるってね。
はいはい、まあまあそれはさ、私の友達っていうだけで来られてるんですけども
、はい。その問いさんに、言うと、あ、それいいですねっていうことで、うん、まあ誤報の誤誤りじゃなくて、後っていう字にしましょうか。
ほうほうほう。
ということで、誤報ということで作品の全体の仮の意ができた状態、で、あ、こっから誤報をテーマに一つずつ考えていこうということで始めたんですね。
でね、うん、その本当に巧みというか、この短編のそれぞれが、はい、まあ、法的な言い方で言うたら、はい、故意による誤報、わざと誤報をした場合、うん、はい、で、過失による誤報ですよ、はい。不注意で誤報した場合。はい、他には不作為の誤報というか、はい、報じなければいけないことを報じないという不作為による誤報とか、はい、なんかいろいろなパターンを提示されてて、はい、それぞれにテーマがあって、はい、で、その中で、そういう誤報の片棒を担ぐ人もいれば、はい、それを、に気づいて、はい、なんとか対応をちゃんとしないといけない、はい、誤報は正さないといけないっていう人が、それぞれのエピソードに一人は現れるんですよ ね、 そうですね。それが救いというか、はい、
もうやっぱりここで、で、まあ、誤報、フェイクニュースっていうのを、まあ、本当に問題になってますよ。はい、何を信じていいかわからないっていう中で、うん、やっぱり僕はジャーナリズムっていうとすごい硬いなって思われるかもしれないんですけれども、はい、まあ、結局はその真実っていうのが、まあ、一番大事、はい、で、その真実は市民、我々のためにあるっていう、この原則を、なんとか、この物語を通して伝えたかったっていうのがあって、それさえ、あれば、まあ、フェイクニュースで、その、まあ、ワンタップとかクリックで拡散してしまうのを止められるかもしれないっていう気持ちがあるんですよね。
本当にね、歪んだ波紋を読んだら、ね、その情報のを受け取る側の人間がね、受け取るときに注意を払えるようになるかなっていう、はい、そういう、実用書的な側面もあるかと思います。小説であると同時にね。
だからぜひ実用書のコーナーにも置いていただきたいですね。できるだけいろんなところに置いていただきたい
です。そうですよね。はい、本当にね、でも、そういやね、この番組に以前お越しいただいた、うん、はい、社会思想家の佐伯啓史先生。
脱成長主義の。
脱成長主義の、はい、先生がおっしゃってたのが、はい、まあ、すべてのニュースは、言い方を変えたらフェイクニュースと言っても過言ではないみたいなことをおっしゃってて、うん、はい、その全てって言うたら言い過ぎやと思うんですよね、はい、明らかに客観的事実っていうのはあったりするわけじゃないですか、はい、それこそ先週のお話になるんですけども、昭和54年の夏の甲子園大会の3回戦で、はい、美濃島高校と星稜高校が延長18回戦って4対3で美濃島高校がさよなら勝ちしたっていうのは、これは客観的な事実じゃないですか、はい、でも本当にね、客観的な事実っていうで、はっきりしてて裏取れてるのっていうのは、もうそういうみんなが目撃した周知の事実、はい、放置の事実とかだけで、はいはい、例えば首相同棲とかって新聞載ってるじゃないですか、はい、あれって客観的なもんとして見てたり、 客観的事実として見てたりしますけど、はい、あれも結局首相の全ての動静を書いてるわけじゃないじゃないですか、
うん、そうですね、その記者が見たっていう
で、ね、でそうですよね、書いてへん部分と書いてる部分があるわけで、はい、そこで意図的に書かない部分があったら、はい、それは ある種のまあなんていうか不作為に、さっき言ってた報じないという不作為によるフェイクニュースになる可能性もあるし、
はい、それは誤報と沈黙っていうことで書いてるんですね、うん、でこれは、まあ、いわゆる記者クラブっていうのがまずあって、はい、でその記者クラブっていうものの、その、で、この沈黙っていうのは作れるし、で、また、今の時代ってそのフェイクニュースとか、はい、とんでもないニュースがこう炎上したりするんですけど、うん、それを沈黙、我々が黙ってるっていうことが間接的指示に当たるかもしれないっていうことで、はい、その二つの意味の沈黙っていうのは怖いなっていうのは思いますね。
そうか、そうか。はい、その、市民が受け取る側の、我々が黙ってることも、我々の不作為も、一つのその誤報の片棒を担つことになる。
怖い時代でしょう。いつの間にかそういう風になってて、うん、で、まあ今までそのマスコミっていうのは第四権力という風に言われてましたよね。
そうですよね。
で、それがもう我々がSNS 等で情報を発信することによって、はい、第4権力を監視できることになったっていうことで、ひょっとしたら第5権力と言ってもいいぐらいのものを力を我々は手に入れたかもしれなくて、もちろん主権在民ではあるんですが、はい、初めてその権力を行使できる立場になったのかもしれないっていう怖さはあるなっていう。
ああ、なるほどなるほど、うん、結構そうですよね。どのメディアもやっぱりそういう今 SNS の声とか気にしてる感じがありますもんね。
そうですね。すごくそこに遠慮してしまったりっていうところもあって、うん、言わなきゃいけないところを萎縮してしまったりっていうところがあると思うんですよね、う
んうん、僕みたいにね、こういう、まあ、京都でね、はい、ラジオさせていただいてるもんでも、そのなんかね、やっぱりいろんな評判あったりするんだよ。SNS でね、ハッシュタグはまぐり顧問の編でやったら、はい、まあ、いいこと言ってくださってる方もいれば、はい、その批判的なこと言ってる人もいたりもするんですよね。
僕結構見るんでチェックするんですよ。もちろんハマグリスナーでもう毎週欠かさず聞いてるので
ありがとうございます。
すごい好意的というか、もうファンの方のツイートが圧倒的に多いイメージがあるんですけど、
ね、だからね、まだこのなんていうんですかね、世間にあんまり知られてないという部分もあるとそうかもしれないんですけど、これがもっと世に触れ出すと、それは批判も増えたりもすると思うんですけど、
いろんな人が出てきますよね、
まあ、だから批判というよりもね、あそう捉えるんやみたいな、なんか自分の意図することと違う捉え方をされてたりもするんですけど、でもそれはそれでね、受け手の自由な部分もあるのかなと思うんですが、はい、予測不能の受け取り方されても。
いやー、でも本当にこうやって一つ作品発表しても、はい、全く自分の意図してないところ、ものすごい深読みしてる人もいて。
いるでしょうね。
うん、それはちょっと本当に、あ、人間って本当角度が全然違ったらここまで、離れるんだっていうのはやっぱり思いますよね。うん、
でね、この歪んだ波紋では、それぞれ、まあ、はい、この誤報を作出したのが、地方紙、地方の新聞であったり、はいはい、あるいは、なんて言うんですか、
元全国紙。
全国紙であったり、はい、あるいはテレビ局であったりとか、はい、その媒体ごとの誤報の、はい、ね、違いがあったりっていうのも、その辺も面白いなとか思って、
うん。そうですね。やっぱ新聞記者としてずっと10年間やってきたんですけど、はい、ただ僕、その、テレビ局の担当5年してたんですよ、文化部で。それでまあ、テレビ局の人もまあ、はい、毎週というか、毎日のようにテレビ局入ったりしてたので、はい、大阪の。それでまあ、ずっと見聞きしてきたものもたくさんありますし、はい、またウェブ、っていうのも、まあ、その、言うたら、現代ビジネスの坂井さんとか、はい、
そうですね。
元大臣。
ウェブ媒体もありますから。
はい、されてる方とも、まあ、お付き合いがあるので、まあ、いろいろ、その、お話を聞いたりとか、する中で、あ、面白いなって、同じメディアでも、もう全然違うなっていうのもあって、まあ、その、テレビなんかで言うと、はい、もちろんそういう取材経験はあるんですけど、うん、僕が実際に、情報番組のコメンテーターで出た、っていうのが大きかったですね。
はいはい、ああ、出られましたよ、ね。
はい。
ま、番組は言わん方がいいですか、この後の内容によっては。
うん、そうですね。まあ、言わんかったらスッキリせへんかもしれへんけど、でもそれはね、
リスナーはスッキリしないんじゃないかな、言わんかったら。スッキリ
しないかもしれないけど、
その時の経験が。
うん、っていうのは結構ありました、ね、
D の美少を書かせたっていう、この短編を。はい、
うん、やっぱテレビのその、まあ、影響力の圧倒的な影響力っていうのと、はい、まあ、そこで生番組で情報を発するっていうことの怖さっていうのはあって、僕も出てた2時間ちょっとずっともう手のひらに汗をずっとかいてたんですよ。
じゃあこの話はね、ちょっとスッキリしないかもしれないんですが、CM の後で。はい、 隅田竜平のハマグリ御門の編、今夜は小説家の塩田武さんをゲストにお迎えしてお送りしております。
よろしくお願いします。
発売された8月7日ですかね、この歪んだ波紋のお話をしているわけなんですけれども、そうですか、テレビ出られた時に、その時の経験が、
まあ、普段新聞記者って自分でこう取材したことを活字に書いて、それをデスクがチェックして、もう一回っていうとチェックするとかすごい時間が長くて、
何重にもチェックする期間ができてるってこと、
それでも僕予算間違えたんですけど、でもそのまあ、やっぱテレビってこう流れていくものでもあって、全然まあ同じマスコミなんですけど、もう全く違うんだと思って、実際出てこの自分が発する30秒のこのコメントで、ひょっとしたら傷つく人がいるかもしれないとか考えるともうちょっと。
影響力がね。いや、本当にね、まあまあね、ラジオも気ぃつけなあかんとは思ってるんですけど、テレビの方がやっぱりね、視聴者も多いですし、で、やっぱりね、作り方が確かにね、その、僕もね、出る時もあるんで。
そうですね。
だから言いにくい部分もあるんですが、僕はだからね、結構ね、僕は出る時は、しつこいぐらい、今出てる番組に関しては、後からね、収録終わった後に入隊するんですよ。あの部分は、何々の可能性があるっていう部分までちゃんと、テロップ出してくださいねとか、決め打ちしたらダメですよとか、そういうことをね、言うようにしてるんですよ。
それしないと、本当に編集でもね、2秒でも切りたいわけじゃないですか。編集してたら。
そうです。
だからそこでバサッとその語尾の、かもしれない系は全部切られるわけじゃないですか。
その可能性もあるんで、でもそうしないと、誤りになるんでっていうようなことを言うようにしてるんですよ。
でもそれが、生だった時って。
そうなんです。怖いでしょ。
怖いですよね。
生は怖い。ほんまに。
ねえ。もう本当にもう、その時、もうちょっと、汗びっしょになってしまって終わった後に、
それはでもね、塩田さんが、その誠実な人やからと思いますよ。
いや
生放送で適当なことを言えるっていうのは、ほんまにいい加減な人間だとって思いますよね。まあ僕も生放送出てたこともあるんですけど、
それも才能かなっていうふうにも思うんですよね。そこでこう致命的なことを避けながら、こう、
そうそうそうそう。
ねえ。
そういう意味ではすごいと思います、それ
も技術だなとは思うんですけど、まあ番組盛り上がらないとダメですからね。それはそれで責務はあると思うんですけど。やっぱでも新聞記者10年やってて、で、まあ、いっぱいね、間違えて、で、菓子折り持って謝りに行ったこともあります。
そんなこともありますか、
ね、あります。それで、まあ、もう本当にご迷惑をかけたことがいっぱいあって、その記者が5本の小説書くって言ったら、もう神戸新聞の人は、もうどの口が言うねん言うて怒ってると思うんですけどね。
でもね、やっぱりね、それはね、誤報をしたことがある人が書くから説得力あるんじゃないですか。
そうですね。そう言っていただくしか、フォローのしかないと思いますけど。
そんなに誤報をしたことありますか、とか、訂正記事とか、その10年の新聞記者時代にありました。
いっぱいあります。
そういうもんなんですか。
こういう名詞ってやっぱ間違えるんですよ。その、扱う、まあ、日々も毎日書くでしょ、そしたらね、本当にスッてこう、なんかこう、魔が差すというか、チェックをしてるつもりでも目が追ってないってことあるんですよね。先週のその、まあ、上野山さんの、エラーの話で言うと、はい、まあ、僕もあれはヒットかもしれないと思いますよ。あの、延長中、
2回のあの、延長中2回のね、表の、
そういうのがスッと、入る時があって、あの、エアポケットみたいなのに、で、まあ、今言ってるの全部言い訳なんですけど、でもなんかね、指摘された時に、だから、そんなはずはないと思うんですよ。チェックしてると思うから。見たら、明らかに間違ってて。
間違ってるっていうこと。
で、今度は、この間違った方が事実になってくれないだろうかとか、もうね、だんだんそういう風になっていて、それがやっぱ結局、この、歪んだ波紋5編書いて気づいたことなんですけど、書き終えて気づいたのは、結局誤報って、紐解いていくと、人間の弱さってとこに行き着くんだなっていうのを思いました。
このね、小説の中でも、誤報と気づいた後に誤報を正さないことによって、まあその記者自身、そしてそのね、取材対象の人生が変わっていくという話もありますからね。やっぱり、そうですよね。そのマスメディアっていうのは、そういう人に影響を絶対少なからず与えてたりするんで、
本当にもう自分はそのフェイクニュースっていうものに対してもこう眉を潜めるみたいな感じなんですけど、そのね、話す前に、こうやってラジオで話す前に得た情報が、間違ってたら自分も拡散することになるわけですよね。
あのね、この番組自体も言ったら、二次情報というかね、週刊新潮にこんなこと書いてました、文春にこんなこと書いてましたって、そこのチェック全くやってないわけじゃないですか。だからこね、まあ、 この番組その全ての情報源にしてる人は、うん、唯一の情報源にして生きてる人っていうのは、まあ、あまりいないと思う、あまりというか誰もいないと思うんで、それはいいと思うんですけど、でも、それが結構、その、ね、うん、なんでしょう、大手のテレビ局とかでも、同じようなノリでなされてたりするのが今の状況じゃないですか、そうですね、ね、週刊文春の記事をそのまま、ね、うん、引っ張ってきてみたいなことをしてたりとか、で、今って、その、なんで、うん、あの、このに、日本って、はい、その、宗教的な信仰心が厚いわけじゃなくて、はいはい、そういう信仰対象はないかと思うんですが、はい、今なんか、なんとなく、みんなが感じてる、うん、その、分断されてるような感じあるじゃないですか、日本が。特に SNS とかで顕著だと思うんですけど、はいはい、それっていうのは、その信仰の対象がどの情報を信用するかっていうところで分かれてるのかなとか思うんですよ。はい、どの媒体の情報を信用するかで、今大きく二手に、
そうですね、
分かれてたりとか、っていう部分が。
これがでもね、ウェブからしか情報を得ないってなると、うん、これは本当にアルゴリズムの問題もあるので、自分が、あの例えば、まあ、ヤフーっていうのはもう今最大のマスだと僕は思ってますけれども、はい、本当にその、大体その直近1週間に見た、あの、ウェブニュースで、あの、まあ、最近ロイターが発表したやつによると、あの、ヤフーって 51% なんですよね。はい、もう、あまたある中で、過半数を占めてるんですよね。
51なんですか
?51% はヤフーを見て、あの、情報を得てるっていうのがあって、でそのヤフーでも、最近パッて見たら、あの、あなたにとって、その、なんて言うんですかね。あなたにはこの情報みたいなのが、ずらーっとトップニュースの下にありますよね。それは本当にもうアルゴリズムで、その、チェックしてる、普段チェックしてるニュースが、こう、向こうが進めてくれるっていうのが。
反映してですよね。
あるので、より。
広告とかもそれで反映されて。
そうなんですよね。
おー、弁護士事務所に出てくるんですよ。
そうなんですか。
あの、法律事務所のが、いらんいうのにね。
そうですよね。うん、一番いらんですよね。
よう出てきますよ。やっぱりその事件のとか見てたら。
うん、で先ほどおっしゃったみたいな分断っていうのがますます進むっていうのがあるので、うん、その画面っていうのは、まあ、あの質感っていうのを失って、物理的な制限を失うので、うん、やっぱり今までみたいに新聞とかテレビっていうのはもうその時間帯にそのチャンネルを合わせとかないといけないっていう制限っていうのがなくなってくることによって、
はいはい、
まあ、より進んでいくので、それをこう、信じてしまうと、疑いはないっていうまま信じてしまうと、本当この歪んだ波紋で変えたようなことになっちゃうかもしれないっていうのがあって、
でそのね誤報だったりとかっていうことをそういう政治家がまた利用したりとか、
はい、
あるいはその自分が批判された時に、はい、誤報やフェイクニュースやみたいな突き放し方したりする時代になっちゃってるじゃないですか。はい、
そうですね、で。
それをそのまま信じちゃったりとかっていうのもあるし、
そうですね。そこをこうまあ。明らかにおかしいなって思ってても、多分政治家にとって、その情報が都合良ければ、うん、それはおかしいなんて言わないじゃないですか。
そうですよね。
それをこう、ほっとった方が、ね、票が集まるっていうのもあるので、その辺の情報の扱い方にも品が出るんじゃないかなとは思うんですけど。
そっか、情報の扱い方に品が出るっていうのは。はい、
発するだけじゃなくて、それを、黙ってるかどうかっていう、足し算引き算の部分っていうのも見ていかないとダメかなと思います。
その、まあでもね、今までもよう考えたら、新聞とかっていうのは僕ら子供の頃に、本当のことが書いてるもんや、新聞に載ってたからこうや、みたいな思ってましたけど、はい、まあ当時から考えたら、誤報もあったはずやし、最近とかでも大きな新聞でも誤報があったりとかするわけですから、まあその部分変わってないかなと思うんですけど、あまりにもね、やっぱり情報が増えすぎてるわけで、
そうですね。やっぱりまあ、ここで、まあ僕もその新聞が正しいっていうのは、まあ僕の経験上言えないわけですよね。菓子折りも誤りってね、まあ、
そうですよね、
言うわけですからね。うん、で、まあその後、なぜそれがこう誤報と虚報っていうのを、まあ第1回目に持ってきたんですけど、はい、1番目に持ってきたんですけど、まず誤報と虚報は違いますよっていうことをやっぱり言いたくて、うん、
はい、
僕が数多くご迷惑をかけた誤報っていうのは、はい、やっぱりね、謝る機会がある。間違ってましたっていう。うんうん、でも虚報っていうのは、もうそもそも、嘘を流すことによって利益を得たりするものなので、はい、自浄作用がないんですよね。謝る機会があるか、うん、はい、自浄作用がないかって、これ全然違うものなので、うん、同じ誤報って言って、誤った情報っていう枠の中でも、はい、そこに悪意が介在してるか否かっていうのは、受け手が見極めないといけない。そういう時代になってるんで。
いわゆるでっち上げみたいなことですよね。
は
い、
ええ
ー。うん、もうそうですよね。本当にそこの選別する、能力というか。
結構みんな騙されないって思ってると思うんですよ。例えば、坂上さんのとこの現代ビジネスで最近載った記事で、
はいはい、
本当にオバマ大統領が CG なんですよ。CG でオバマ大統領がすごい、
CG、
出てきて、すごいなんかこう、品のないことをずっと言うんですよ。
あ、
うん。なんかトランプさんに対して悪口言ったりとか、
スラング言ったりとか、
あの、言うんですけど、うん、それだけ見たら、オバマさん言ったなって思うんですけど、CG で全然本人言ってないんですよ。でもその動画見たら、オバマさんが言ったとしか思えないんですよ。もうね、そこまで進んでいるのかと思った時に、うん、これをパッて見たら、信じるわって誰でも思うと思います。はい。
この話を信じるかどうか。
そうなんですよ。
この話自体ももしかしたら。
僕も、
なんか、塩田さんの。
現代ビジネス回しもんかもしれないっていう。
作り話かもしれませんので。はい、というわけで CM いきます。隅田隆平のハマグリ顧問の編。この番組は、ポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。番組ホームページもチェックしてください。番組ステッカーも配布中ですので、欲しい方は、郵便番号、住所、氏名を明記の上、お送りいただければ幸いです。
はい、
今夜は、塩田武さんを迎えして、歪んだ波紋というね、はい、新しく発売された本をテーマに、はい、情報とは何ぞや、はい、ということについて話してきたわけですけれども、はい、まあこの番組もね、情報判断番組と銘打って、
そうですね、
やってるわけですけど、
いや本当その通りだと思います。
あのね、30分なんで時間が短いんですけれども、はい、まあやっぱ難しいですね、本当に。
そうですね。うん、
情報っていうのは、発信する側も、発信する立場にね、こうやってね、たまに立たせてもらってるわけですけども、はい、その立場としても難しいし、受け取り側としても、
うん、そうなんですよね。
これほんまかいなっていうのがあるんで、だから常にその猜疑心というかね、
はい、
いい意味での疑い、
はい、
ほんまかな、うん、本当かな、裏取ってるかなっていうのは常に必要なのかなと、
う
ん、
そうですね、その気持ちでね見ておけば、まあ見抜けると思うので、
その、はい、見抜く目を養うに、はい、最適な本が歪んだ波紋でございます、はい、ぜひ皆さん買って読んでいただければと思います。それでは塩田さんご一緒にお願いします、
はい、
せーの、ハマグリハマグリ、
はい、
塩田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あの前のディレクターの田中さんが、
ね、今入ってこられましたね。
入ってこられましたね。ねえ、ちょっとね、時間が押しちゃいまして。
そうですね。
上野山さん、三島高校のね、はい、延長再試合が。
再試合をするとはまさか。でもすごいですね。やっぱり試合のことを語るとなると、やっぱこういうもの、ことが起きるっていうんですから、何か魔力みたいなのありますよね。うん、
ありますよね。
で、
この歪んだ波紋をね、私もね、これ、なんて言うんですか、この
プルーフという発売前のまとめたものですね。
読み込んでるでしょ、これ。
すごいボロボロなるまで読んでいただいて。
ボロボロになってるでしょ。
はい。
いや、本当面白いなと思ったんですよ。
ありがとうございます。
私たちも仕事で事実とは何か、真実とは何かっていうのを扱わ、
その最たるものですよね。
立場じゃないですか。で、やっぱり、原告と被告で言ってることが全く違ういうことが往々にしてあるわけですよ。本当に。
まあそこで、まあ、事実を求めるわけです。事実と真実の違いってよく言いますよね。はい、事実は一つで、真実っていうのはその見る人によって複数存在するっていう。はい、その真実から事実にどうたどり着くかっていうので、最も厳しいのがやっぱり弁護士っていう仕事じゃないかなって。
訴訟の世界では難しいですよね。で、仮に真実であったとしても、証明できなかったら、その事実として認定されないわけですよね、裁判では。
そうですよね。いや、そこで、まあ、そのね、そこのね、ご自分の弁護一つで人生が変わってしまうわけじゃないですか。
まあだからね、それをね、なるべく考えないように、ね、考えないように、そんなに、あれなんですよ。考えすぎると本当に苦しくなるんで。
いや、そうだと思います。
ある程度やっぱり客観的な目を持ってっていうような形で、疑いじゃないんですけど、常にね、なんでしょうね、相談者、依頼者のお話を聞くときは、チェックするようにしてるんですよ。それこそね、さっきの情報の受け取り方と同じかと思うんですけど、でもね、相談来られた方が、こういうことがあって、こういうことがあって、こういうことをされたんですよって言ったときに、いや、今言った話、おかしないですかって言ったら、これおかしいというか失礼じゃないですか。
はいはいはい、
だから常にいつも相手の目線立って、はい、分かりましたって十分聞いた上で、はい、確かにあなたのおっしゃる通りやと、あなたの言う話を直接聞いたあなたのおっしゃる通りやと思います。ただ相手はこういう反論するんじゃないですか。裁判官はこういうところをなんかついてくるんじゃないですかね。疑問持つんじゃないですかね。そこはどう答えられますかみたいな形で、 いうようにはしてるんです
よ。やっぱりその先ほどね、申し上げたその話すということと、話していないところを見つけないといけないってことですよね。はい、
あ、そうなんです、そうなんですよ。
どこを秘めたのかっていうところ。
そうです、そうです。
それは面白いですね。なんか、秘めるっていうことをちょっと考えたりもしてて、まあ、コラムとか、はい、論評っていうのと小説の違いみたいなのをこう考えてたらですね、はい、その、まあ、コラムなどは、その、言ったら、こう、まあ、まず、語り部っていうのが自分で、はい、小説の場合は、登場人物が語るっていう、
そうですね、
もうそこで枝分かれして、で、そこで、まあ、いわゆるコラムなどの場合は、実、本当のことを話して、はい、小説はフィクションを話すっていうのがあるんですけど、はい、うん、そこの、枝分かれしていって、最終的にそのコラム等っていうのは、このもやもやとした現代社会の中で、これだっていう言葉を見つけて言語化するっていうのが、はい、まあ役割だと思うんですけど、僕らは逆にそれを秘めるというか、主テーマを秘めて、はい、で、最終的にここのタイミングということで浮上させてもいいし、
浮かび上がらせる。
それをそのまま秘めたまま終わらせてもいいんですよね。
それを考えさせる。
そう、っていうことね、考えてもらうっていうのもあるので、その秘めるっていうことに関して最近結構考えたりするんですよね。
そうですよね。なんか、露骨に書くと、はい、ちょっとね、それこそ、品の問題かもしれないですけど、
はい。逆に気持ち離れるみたいなところがあって、あれ、ここなんかあるんじゃないのって、踏み込んできてもらった方が、実は伝えられるっていうこともあるんじゃないかなと思って。でもなんか40近くなってやっとそんなことを考えるようになりましたね。
でもそのね、塩田さんが、まあ、罪の声が、はい、大ヒットしたわけですけれども、はい、罪の声はもう学生時代から温めてきたテーマ、やったりすると思うんですけれども、はい、で、今回の歪んだ波紋っていうのは、はい、なんかこれからの塩田さんの指針というか、
はいはい、
そうね、これからどういう小説を書いていかれるかの宣言みたいな風に。
そうですね。やっぱりその、まあ、情報っていうのがもう本当に最重要インフラの一つになって、はい、で、こう一つ扱い方を間違えると、もう世の中が悪い方向に進んでしまうというのもありますし、もうフェイクニュースとか炎上とかいろんな問題があるので、はい、やっぱり、現代の、やっぱり小説家としては、ここを軸にしないっていう、まあ僕の場合なんですけど、はい、元新聞記者という経歴も考えて、軸にしないっていうのはやっぱ考えられないので、やっぱここっていうのは、ここの情報とかジャーナリズムっていうのは、軸にして変えていきたいなっていうのはありますね。
その語法で言うとね、先々週のポッドキャストになるんですけれども、はい、この番組の、ポッドキャスト部分ですよね。
はいはい。
私と竹内義和先生が、はい、まあ、坂上さんも一緒に見に行ったんですけど、はい、その、果たし合いっていうね、格闘技イベントに、はいはい、水道橋博士さんが出場されて、はい、で、幻冬舎の編集者の箕輪さんと対決された時に、はい、まあ、僕は博士さんとお付き合いがあるんで、はい、応援しに行った時に、はい、まあ、某出版社の M さんという方が、
はい、はあはあ、いるんですね、そういう人は。はい、
その、相手のね、箕輪、はい、その人も博士さんと懇意されてるのに、箕輪さんを応援して、箕輪、はい、みのわってこう、
わの部分で輪っかを作る、
作る、うん、応援を始めた。それで僕らは唖然としたってことを竹内さんと話してたんですけれども、はい、あれも実はフェイクニュースなんですよ。この話を欲してる人がどんだけいるかは分かんないんですけど。
いや、僕はめちゃくちゃ聞きたいですね。
その、いや、僕、思いのほかね、M さん裏切るなんてひどいみたいなのが、はい、散見されたんですよ。はい、その、SNS 上で。
はい、
確かにみのわっていうのはやってらっしゃったんですけど、試合中、博士って応援してたのも事実なんですよ。
あ、M さんは博士とも言ったんですか？
言ってたんです。博士とも言ったんですよ。ミーノはコールをしたも確かなんですよ。
はい。
最初に煽ってたも確かなんですよ。
はい。
でも、確かに博士コールもしてたんですよ。
は
あ。でもそこは僕も竹内先生も正直見たんです。
はい。
応援してるところも。
はい。
それなのに人に話すときはそこを、省いた方が面白かったりするじゃないですか。
はいはい、わかりました、わかりました。はい。
でもそれによってね、中には M さんひどいと。僕と竹内先生としては、まあ会談として、
はい。
その日ね、会談の、はい、話をしてたから、その流れで、人も怖いですよっていう会談としてお話したんですが、
なるほど。
それこそそういう、悪意ある編集によってね。
これこそ秘める怖さですよね。
そうなんですよ。
秘めた思いましたね、今。
そこなんですよ。
そうですか。
ほんで、冗談として受け取ってくださるかなと思ってたら、結構そういう、ね、 人によってはどういうことやみたいになってるのも方もいらっしゃったんで、
いや
そう、あの M さんの名誉のためにも、
そうですね、はい、いや僕もまあ、あの M さんっていう方、はい、まあ、あの知ってるっちゃ知ってるっていうこと
を、うちで会われましたね。
そうなんですよ ね、だからまあ知ってるんですけれども、そのまあ放送を聞いておやおやって思ったんですよね。
そうです、 LINE いただきました、
ね、そうなんですよ。だからフェイクニュースにこれ僕騙されたってことでいいんですかね。
そうです、このフェイクニュースに気をつけなさいよという本をこんだけ時間をかけて書いたにもかかわらず、私のフェイクニュースに騙された
と。何してくれてんねんほんま。ちょっと
だからね、だから
隅田さん、
これは情報っていうのは怖いという、
まさかこんな第6話目があったとはね。
もうそうなんですよ、連作はこれで完結するんですよ、実はこの歪んだ波紋は。
歪んでるな。いや、一番歪んでるのは隅田さんの精神構造なんですよ。
そうです、歪んだ隅田なんですよ。
歪んだハマグリ顧問、
歪んだハマグリ顧問っていう、そうですね、ハート門の中にね、ハマグリ5を入れ
て。えらい詰めだぞ。
歪んだハマグリ5問なんですよ、実は。
いやー、そうでしたか。
本当に、だからそのね、やっぱりね、うん、さっきの、先週のね、はい、さっきと言いましたけども、上野山さんお越しいただいた、三ノ島高校と、星稜の18回の試合でも、うん、ね、30分の時間的制限の中でいろいろ編集するわけじゃないですか。はいはい、我々もこういうなんか話をするときにやっぱ編集をしてたりとか、するんですよ。で、竹内さんと私っていうのはね、はい、その辺の、なんていうか、あうんの呼吸で、
はい、もうね、長年のね、
ここは言わん方がおもろいよな、
あります
ような部分が。で、まあ、M さんとの信頼関係もあってね、でもね、M さん、その次の日に私と竹内先生の両方に、そういう、はい、聞きました。面白かったです。
はい、
でも、ただ、私は博士コールもしてました、みたいなね。悪いことしたな、とか思って。
そうですよね。いや、でもそれは、ここでやっぱり、ちゃんと言っとかないとダメなことですよね。
そうです。リスナーの方も、私は聞きましたっていう、M さんの、博士コールを聞きましたっていうメールもいただいてたんですよ。
あ、そうですか。
グレートムチャさんですかね。
グレートムチャさん。
はい、いただいてたんで、その辺はね。
あ、そうですか。
リスナーの方に言っときますけど、うん、私も信用しちゃダメですよ。
そういうことになりますね。
油断しちゃダメですよ。
いやー、特にね、竹内先生との間の会話って妙なエアポケットができるんじゃないですか。
そうなんですよ。竹内先生と、だから、モーゲン・フリーマンっていう名前でね、はい、イベントさせてもらってるんですよ。モーゲンを自由に言う人っていう、はい、モーガン・フリーマンに引っ掛けてるわけですけど、はい、もう我々の言うことなんて、モーゲンですよと。ザレ事ですわ。でも、その、我々ザレ事話してますけど、NHK とかでね、かしこまった顔してる人も、との違いって何っていう話だったりするわけですよ。
はい、
そこを気ぃつけないとね、まあ、NHK だけじゃないですよ。はい、他の、どの民放の局もそうですけど、はい、うん、そのテレビに、放映するまでの手続きとして、そのね、はい、翔太さんがおっしゃったようなチェック機能がどんだけあるのかっていう意味では、はい、果たしてどうなんやっていう。
なるほどね。まあでも、そのフォローにはなってないとは思うんですけれども、でもその、M さんの、いや、結構でもね、あれです、信じたかもしれない。この前の放送は。
一つ言うと、柳田さんがすごい引いてたんで、僕らも引くに引けなくなったっていう部分が。
うん、そうなんです。だから柳田さんの存在もあって。
その柳田さんが別に悪いとかです、うん、僕と竹内さんしか見てないから。
うん、でも、その時の柳田さんは、うん、なんかこう必死にこう、ね、こう、
まあ、だから話だけやったら、うん、私らが編集した部分だけやったら柳田さんの、リアクションが普通やと思うんですよ、うん。で、それで僕らはそのリアクションを見て、いや、違うんですよ、柳田さんって言うべきじゃないかなと。
うんうんうんうん。うん、そうですね。
ただ、うん、相手を応援してる声の方が大きかったんですよ、M さんは。そこも言っときたいんですよ。
そうです、ね。
そこも言っときたいんですよ。
そっか、それも事実ですよね。
それがすごい、うん。なかなかだからね。
でも現場で見ないと、そのなんか温度みたいなんて分かんない。
分かんないん
ですよね。うん。それはこう、ミノワコールも言ったし、博士コールも言ったっていう、これだけで言うと1対1なんですけれども、はい、その現場で、そのボリュームっていうのも数値化できるし。
そうなんですよ。うん、だからその辺までやっぱり、うん、ね、うん、こういう情報を受け取る側の人は、ね、気をつけた方がいいですよね。
そうですね。うん。うん、いや、僕まさか本当に襟を正すというか、今日この至近距離でこんな話になると思わなかったんで。
あの、ほんまになんか刑事訴訟とかでも伝聞証拠、うん、人から聞いた話とかっていうのは、証拠能力が原則としてないみたいなのがあるわけですよ。だから それはなんでかというと、やっぱりそこに虚偽とかが介在する可能性があると。人から聞いたとき、誰かに伝えるときに話が変わってるはずやと、実際に見聞きした人に尋問しましょうっていうのが原則やったりするんですよね。
そっか、うん、でもなんかすごいそのテキストとして今回の果たし合いは最適ですね。なんかそのいろいろ考えましたね。
まあそういう裏テーマを持ってお送りしたわけですけど、いや本当にだからね、猜疑心っていうのはね、はい、大切なことで、それはその情報もそうだし、権力とかっていうものに対してもそうやと思うんですよ。
はい、そうですね、はい、う
ん。基本的にやっぱり権力持ってる人は乱用するぐらいで見といた方がいいと思うんですよ、ね。
それはもう間違いなくて、そもそもウォッチドックっていう考えは、はい、もうそれは基本であるっていうのは、そこはもうなんていうんですかね、ブレさすっていうことはもうない方がいいんです、はい。
それなのにね、よく今、政府を擁護する側の人が言うのは、はい、民進党もしてたやろうとかね、言うじゃないですか。まあ、それはそれで批判すべきやけども、はい、やっぱり今、現政権で権力を握ってる人が何をしてるかの方が、やっぱり重要度が高いわけじゃないですか。
そうですね。
うん。だからその辺はやっぱりね、うん、そこの濃淡っていうのは分けないといけなくて、はい、う
ん、本当にそのすぐにね、すり替えるんですけど、その何年前の話をしてるんだっていうところもやっぱ考えないとダメ
で。まあまあそうですよね。
うん。で、その、現ね、その、まあ、すぐにその野党を批判することによって、うん、与党のやってるアンフェアっていうのを帳消しになるって言ったらならないですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
アンフェアに対する説明責任を僕らは求めてるので、うん、そこをこうすり替えようってなんか誰も思ってないわけですから、うん、そこをこう、アンフェアなものを、こう、まあ、嘘とか、そのごまかしをすることによって、それが続くことによって、こっちの体力を消耗させるっていうことは、やっぱちょっと計算に入れとかないとダメだなと思いますね。うん、
というわけで12時になりました。あ、12時になりましたでおかしいな。こちらはこっちの都合ですね。
そうですね。
いろいろね、収録の時間のね、はい、制約とかがあるんですけれども、はい、塩田さんには、はい、今日ね、情報について、はい、示唆に富んだ話を、はい、
最終的に私も反省するという結論になりましたけど。
まだまだやね。
まだまだですね。
塩田武史さんの歪んだ波紋は講談社から発売中、1550円税別で、はい、これぜひね、はい、夏の間に読んでいただいて。
そうですね、おかげさんで10版もかかりましたので。
早速ですか、
はい、ありがとうございます。い
や本当にね、もう差し迫った問題ですから、情報をどう受け取るかっていうのは早く読んだ方がいいですよ、はい、
そうですね、
早く読んで気をつけた方がいいですよ本当に、はい、というわけで今日は塩田武史さんをゲストにお迎えしてお送りしました。8月16日放送分の隅田流平の蛤御門の編、ポッドキャストとラジオクラウドでした。ありがとうございました。